佃の私。長谷川しぐれ作。闇の夜更けに一人帰る渡し船。残月の明日に渡る夏の朝、雪の日、嵐の日。趣はあっても話はない。波日の波の話の一つ二つが手帳の端に残っている。一日の激しい労働に疲れて機械が吐くような重苦しい煙が石川島の工場の煙突から立ち上っている。佃から出た渡し船には食工が多く乗っている。築地の方から出たのには、佃へ帰る魚売りが多い。よぼよぼしたおじいさんのしじみ売りと、十二三のわんぱくが隣り合って、ざるとざるを並べ、天秤棒を組み合わせていたが、おじいさんが小僧の不正なマスを見つけたのが始まりで、こんなこすいことをしている。よく得意が知らずにいるな、と言った。俺は山盛りに売るからよ。じいさんはどうする?と、小僧は面白そうに聞いた。俺か?俺はこれにいっぱいならして売るのよ。へん、客が喜ぶめえ、売れるか?売れねえ。乗り合いの者は一時に笑った。いつもの通り、船頭が口を出した。小僧、三十銭から売ったって、うちへは二十銭も持ってけるめ。なあよ。それはいけねえ。うちでお袋が当てにしているのだから、ちゃんと持って帰って、二銭でも三銭でも気持ちよくもらえ、と、おじいさんは首を振った。十五銭もありゃお袋はいいのよ。実践買い食いをしても余計に取れるから割はいいやな。と、もう一人の船頭が言った。二銭ばかしの小遣いならじいさんのように十銭も稼いでおか。なあよ。違いない、と。みんなはまた笑った。小僧はザルに残っていた少しばかりのしじみを川の中へ底を叩いて開けてしまった。おじいさんは、棚底に川水をすくって、ザルの底に乾ききっている貝へかけている。旗の若い者がからかって、じいさんな、よく毎日残っているな。もう腐っているだろう。川の中へ、返しておけよ。もったいねえじゃ困るぜ。と、イワシが入ってきたな、と、沖から入ってくる船を見て一人が言った。兄、寺はどこだい?ご苦労だな、と、竿を入れながら船頭が挨拶をして。寺って言えばよ、おかしいことがあるのよ。坊主なんてひどいことをするぜ。もっとも、俺たちも乱暴には違いないが、去年より小石川の寺でよ、初さんのところの葬式の来るのが遅れたのでな、先へ行っていたものが、いっぺえやり始めたのよ。すると、誰かが外で、そこいらには珍しい新しいのを見つけたと言って買ってきたのよ。買ってくるやつもやつじゃねえか。いっぱい敬遠だから、ご本堂も何もあるものか。よかろうというので焼き出したのよ。すると、お正め、良い匂いですな。なんてやってきやがって、うまい漬物を出してよ。よろしければ、おかわりをなさいましと来たのだ。どうです、お正さんご一緒になっては。と言うとな、結構ですと言いやがるんだ。嫌になっちまうじゃねえか。 そこですっかり仲間になってやってしまうとな。仏を持ってきたのだろう。すると、みんなが妙だ。妙だ。変な匂いがするって。え、するはずだな。線香でイワシの匂いを消そうと思いやがって、和尚がいぶし立てるんだ。たまらねえ。呆れてしまうな。何衆だい。何衆だか。俺んとこの寺じゃねえもの、知らねえや。親鸞様は、やっぱり偉いな。
そうともよ。
末世を見通しなされたのだ。あれほどのお方で再退をなすったのは、ご自分の偉いのを知って、後の坊主どもが、とてもそんな堅苦しくしていられめえと、わざとご自分がみんなのために、ああなすったのだとよ。えれえな。目があるのだ。ありがたい話じゃねえか。明日の黄岩、夕べに白骨となる。ほんとだ。まったくだ。南無阿弥陀仏と言いたくならあな。
お前のうちは何衆だっけな。
本願寺だ。
当たりますよ。
大当たり。と、船頭は声を上げた。雨の日に年を取った労働者が二三人、寒そうに震えながら小さな声でこんな話をしていた。
金火山ってどこだろう。
そうさな。ありゃ美濃だろう。
そうか。そこにな、大きなクジラが出て、大砲の弾丸を三発も受けたが、
とうとう船に寄ったり乗せたまま飲んでしまったとよ。
話だろ？
そうでないのだ。まったくだとよ。新聞にあったのだろう。
船と人が4人？
そんなに飲めるものかな。
飲めるんだろう。
何しろでかいものに違いない。
でも、美濃は山国だろう。
そうかな。ちっとおかしいな。山国にしておけよ。俺のうちの奴が何でも船乗りになっているそうだ。
そうか。知らなかった。
ろくなことはないな。いいことは聞かせねえや。伊豆が酔いの船が汽笛を低くうならせて通り過ぎると、その名残に揺られて、ゆらゆらしながら、金火山は美濃だ。美濃は確かに山国だ。そうならお話だと言い捨てて共に去った。明治40年ぐらいの、京橋区佃島の住吉の私での乗り合い集である。女子文壇、増刊付録。